Tokyonet Radio。
はい、1ヶ月のご無沙汰でございます。相変わらずのグレートギデイでございますが、いかがお過ごしでしょうか、皆様。ねえ、まあね、人にね、いかがお過ごしって言ってられないんだ、実は。後でちょっと話しますけども。なんか、ちょっとやっぱ外出た、まあ、年だね、やっぱね。うん、いくつ、63だよ。びっくりしたね、今日、自分の年を改めて見て。なんか、金属バットで殴られたような感じだったけど。おかしいなと思って、いつの間にこんなに年を取ってしまったんだろうとか思って、嫌になっちゃうよね、本当にね。それ体も動かねえわとか思ってさ。そう、今日ね、ちょっとね、吉祥寺の面白い、5月の5日ゴールデンウィークにちょっとね、お友達といろいろ遊んだりなんかして、その話もね、しようと思ってるんですけども、今月もね、30分、一つお付き合いの方よろしくお願いいたします。というわけで、グレートグリデアのお笑い音楽館、スタートでございます。はい、改めまして、グレートギデイでございます。ねえ、まあ、うちらの家業はね、ゴールデンウィークなんてあんま関係ないからね。ゴールデンウィークに休んでる人たちはダメな人たちだからさ。そこはちゃんとね、お仕事し、ね、私も何個かって、ちょっと情けないけど、ちゃんとね、仕事があって、やってまいりましたけども。いや、そのおかげっていうわけじゃないんだけど、結構な目にあってさ、うん。それもあれですよ、吉祥寺のね、動物園、井の頭公園の、ね、動物園っていうとこ行ってさ、そう、そこ行ってみるキャッキャキャッキャってたら、うち帰って急に具合悪くなってなんだろ、なんだ動物の呪いかとかいろんなこと言いながらさ、もう困ったなって言ってたんだけど、まあでもやっぱりあれだね、結構な人出です。浅草もそうなんだけど、大台すごかったんだよ。普段あんまりその人がね、こっちの方来ねえなみたいな、昔はね、すごかったんだけど、そっちの方に人がわーってなっててさ、もうなんでこの人が劇場に来ねえんだろうとか、わけのわかんないって言ってたけどね、まあね、そうやってね、なんか人が戻ってね、またそういう芸事がね、ワイワイできればいいと思うんでございますけども、ね、いろんなものがまた流行らないように、一つ気をつけたいと思います。それでは30分お付き合いよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。はい、というわけで改めましてグレートギダユでございますね。まあさ、さっきの話なんだけど、4月の終わりぐらいにね、お芝居があってさ、で、まあ、俺音楽やらしてもらってて、うん、その劇団が、本当はね、その、芝居が終わった後に打ち上げやるはずだったんだけど、一人さ、小学生が出てて、夜の打ち上げは、一応は、まあ、形だけやるんだけど、時間なんですよ。参加できない。じゃあ、その、まあ、かなちゃんっていうね、子なんだけど、じゃあ、その子のために、別日に打ち上げやりましょう、つって。で、どうするって座長がね、いろいろなんか、いろんなこともくろんでくれてさ、 上野の広小路だ、岡町町か、そこになんかね食べ放題の焼肉屋さんがあってさ、スタミナ太郎とかさ、すんげえスタミナつきそうじゃない、よくわかんないけど、そうで1時間半食べ放題とか言って、そこで10人で行ったのね、座組ほぼ全員だったのかな、うん、だから11人の大人と1人の小学生でね、ほいでご飯食べてさ、で昼過ぎぐらいには、ね、食べ終わってどうしようかっつって、まあ食べてる時にいろいろどうしようかってなってさ話したんだけど、せっかくね、あの御徒町いるしさ、上野すぐ目の前だから、あの上野の動物園行きましょうよっつってね、なんかパンダも生まれたっつうし、なんかね、そ 見られんじゃないですかとか言って、あそうだねっつってすぐ調べたらさ、今完全予約制なんだね、上野の動物園ってね、1日6500人で、 で当然あのゴールデンウィークなんか入れるわけでもパンパンでさ、すごいよ、11人大人がいて誰も知らないんですよ、こと参ったなと思って、でどうしようどうしようって言っててさ、ほんで動物園どっかねえかって、ね、一番近いのじゃあこっからだったら、ね、あるじゃない吉祥寺にって、立派なのね、吉祥寺の井の頭公園の動物園があんだよ、知ってるみんな、あんのひっそりとひっそりとって言うと怒られちゃうけどさ、そうだ、駅からさ、ずっと行ってさ、飲み屋さんとかいろんなとこ通り過ぎてって公園出ちゃう、ほいでさ階段トントントンって降りてって、右の方行くとさ池があってさ、あそうすごっとね、池の水全部抜いちゃいましょうってやったんでしょ、あの淳くんのやつさ、自転車が10台ぐらいあったね中にね、すごいびっくりしたって言ったけど、それで、池を通り越して、でまたちょっと行くと、あの、ね、まずね鳥舎があるんだよね、鳥専門のエリアが、うん、でそこでまず入場料払って、でまず鳥をさ見るんだけど、その前に入り口にさ張り紙がしてあるのね、でさ以下の動物は見ることができませんって書いてあって、何種類か書いてあるんだけど、なんだろうってパッて見たらさ、原因がさ死亡って書いてあっていやこれ書く必要あんのっていうね、子供に見せない方がいいんじゃないかなとかさ、そういうの思いながらね、そんなもん見てさ、でさこれ前にもね多分ね言ったと思うんだけどさ、鳥舎ですげえ怖い思いしたのがあって、あそこさ白鷺の小屋があるんだよ、白鷺ね、よくあの川にいるじゃん、白鷺でかいの白くて、青鷺とかさああいうのがあってさ、でさで鷺のあれだよ、あんだけど、でさその前に行った時になんか景色がおかしいんだよね、あっと思ったらさ、一匹その小屋の外の手すりに止まってんだよ、だから要は一匹外にね、そう一匹で一羽ね外にいんのでちょっと待てと、なんだでかいのが一匹放し飼いになってんだよとか、で逃げ出したのかなとか思って、どうやらあれだよね、あの善福寺川とかに住んでるさ、サギが多分あのね中のメスに会いに来てるんだ、あれそんな顔してたもん、さすがにね今回はいなかったけどね、サギ。ほいでまああらかた鳥を見てさ、であのあれだよ、あの歩道橋でなんか越えるんだよね、あの道路、ほんといよいよ動物車ですよ、すごいね、フェネックかわいいね、フェネックね、耳でかくてね、うん、あとカピバラいるんだよ、カピバラはさ、そう前行った時は AV 嬢とデートだったのね言ってどうすればいいけどさ、ほいでカピバラが見たいって言うから、じゃあ一番東京で近くにいるの小物なんつって吉祥寺を見に行ってね、そう、それでカピバラを見るその女優さん、カピバラの写真を撮る女優、その AV 女優さんを 後ろから盗撮するっていうね、そういうあの暴挙に出て、で一緒に出て、あの一緒に行ってたあのもう一人のお友達の女優さんにしこたま笑われてた。何やってんですか、普通に撮りゃいいでしょう、ね、何言ってんの、趣味盗撮なんだからってわけのわかんないわってそう、それでまあでもあれだね、その頃は結構普通にさテクテク歩けたしいろんなことやったんだけど、もうダメ、もうね、なんだろう、もう俺が63でしょ、で座長が56なんだよ。で一人関口筆筆さんというね50代の女優さんがいて、うん、その3人がねベンチ見つけるとすぐ座っちゃうんだよ真面目なキャッチャーみたいにすぐ座っちゃうっていうね、練習熱心なキャッチャーとか言われてさ、ダメ、もうだからね、20代の子が何人かいてさ、もうキャッキャキャッキャ跳ね回ってんだけど、これダメだと、うん、若い子はみんなで遊んでいいよって、で俺らここであのね休んでるから適当にあの遊んでなさいって、おじいちゃんじゃんもうみたいな、おじいちゃんだってそうだよね、20代ってことは40違うからね。40違うっていうことはもう普通に孫の可能性があるわけじゃん。そうだよね。60でしょ。で、40の娘がいて、その娘がね、20歳の時に産んでたとしたらさ、もう普通に孫だなと思って。うわぁ、参ったなってね、本当になんかこの身につまされるね。なんか現実を突きつけられてさ、うん、とてもじゃないけどその恋人同士になってなるわけがないじゃない、うん、よくて親子だしさ、うん、悪けりゃもうおじいちゃんと孫だよね。そうそんでパッて横見ると関口筆さんが笑ってたりとかさ、もうムカムカっときてさそうで腹が立ったからね、もうあとはもう財力に任せて、うん、すげえいっぱいあのかき氷とか食ってやったから、ダメだね、あいとこのかき氷ってさ、混ぜて食べないと後半こうすぐに氷だけになるって知ってた？全然知らなかったな。あんな真っ白なんだよ、いちご頼んだはずなのに、あれっつってので途中から味何もしなくなって、ただの砕いた氷ガリガリ食べててさ、何の面白みもねえとか言いながらねそんなことしてましたけど、まあでも結局その、なんだろうね、久々にその外出てね、まあ、こうやいのやいのやったからかもしれないけど、ね、結局体調崩しちゃってさ、それがだから、5月の5日でしょ？で、6日が金曜日か、金曜日の夜あたりからおかしくなって、7、8って土日。もう喉が痛くて、あの唾が飲み込めないやつ、あれが来ちゃってさ、それでなんとかね、体力を振り絞って、あの近所の、薬局行ってさ、いろいろ調べて、喉に塗るスプレーとかね、うん、あとは、その、なんだろう、喉に効く飴とかさ、いろいろ買ったんだけど、やっぱりそのすぐには効かないわけですよ、当然なんだけど。だって買っちゃったもん、イソジンのうがい薬。昔あんなに美味しくはないけど、もっとなんかね、まずかったような気がするんだけど。あとさ、昔あの、ルゴールって、これも昭和だろうな。知ってる人いるかな、ルゴール。あの喉が腫れるとさ、なんか変なね、針金の変なひん曲がったやつの先にあのちょっとでかい綿棒みたいなのがついてて、それにさもう茶色っぽい液を浸してさ喉を焼くんだよ。それで炎症を起こしたところをさ、絶対おえってなるんだけど、なろうが何しようが医者構わないからさ、うん、決められたとこに薬を塗るまでさ、ずっと喉のところで綿グリグリやるんだけど、ルゴール久々に思い出したよね、ルゴール。あ、何だったんだろうあれ。あれもイソジンみたいなあれだったんだね、消毒液なんだろうねきっとね。 そうでもそれをやっててね、で月曜日にねあのクリニック行ってさ、で自分のその症状を話して、あその前にまずあのだね、まあ、あの PCR 検査っていうのやってもらってさ、ね、もしそんなんで陽性だったら大変なことになっちゃうってさ、でもうちで熱とか測っても6度2分とか6度4分だったから多分大丈夫だと思うんですけどつって測ってみて、やっぱり陰性でさ、うん、じゃあ、薬出しますけどって言われて、で濃度飴と、いやあれだね、炎症を抑える薬をあの処方してもらってさ、飲んだの一発だったね、やっぱね、ああいうとこ出してもらう薬ってやっぱすごいんだね。うん、それ飲んだら、すっかり良くはなったんだけど、喉の痛みはなくなったんだけど、ちょっと今咳が今度なんか出るようになってさ、なんだこの症状みたいなね。うん、すいません、ちょっとね、喋ってね、急に声がね、おかしくなったと、あ、こいつ咳が出んだなって思っていただければ。これ幸いなんでございますが、そうだからね、結局ねちょっとね、ゴールデンウィーク後半はねそんな感じでねあわあわしてたんですけども、そうでもね5月の3日にちょっと面白い話、仕事をさせてもらってさ、あのね今漫談家の直井君っていうね、あの酔っ払いがブツブツ言うネタをやっている人なんだけど、もうだからね、商店で出てからすごいもう弾けちゃって、仕事がもう全然忙しくて、もう大変なんだ、なんですっていう話をしててさ。で、その直行くんが、一軒家丸ごと直行っていうライブがあってね、もうちょっとちっちゃいその民家、まあ、ギャラリーとか、そういうところで、ネタをやるっていうライブがあって、で、俺ゲストで呼ばれてさ、で国立まで行ってきたのね。で国立のその、なんだっけ、ギャラリービブリオっていうとこがあって、まあ、普段はなんかこう、なんだろうね、発表会とかね、そういうのをやってるらしいんだけど、そこでライブやるって言ったら、で、じゃあ、ギダさん、ゲストお願いしますって言ったら、いいでしょう。そしたら向こうのね、あ、そう、プロデューサーが知ってる人だったんだけど、ちょっとやってほしいのが一つあるんですって、なんですかって言ったら、ね、直之くんがやって俺がやってもう一回直之くんがやった後に2人で、ちょっとコラボネタをやってほしいんですけどって、コラボネタって何、じゃあごめんなさい、ひだやさんギター弾いてもらって、でそれに合わせて直之くんが、ネタをやるっていうのはどうでしょうか。あ、うん、それ前に実はね一回やったことがあってさ、ボーイズバラエティ協会で、楽屋で急に、セッション大会が始まってさ、ブルースの、うん、でギタリストが4人ぐらいいて、そこでブルースコードをね一人ずつこうソロ回したりとかして遊んでたんだけど、でその時に、ゲストが直井くんで、じゃあちょっとは歌ってよっつって言ったらアドリブで歌ってくれてさ、うん、やっぱそれが面白いんだよね、うん、しゃべりネタなんだけど、でもあ、すいませんね、よいしょ、やっぱね、本人も言ってたけど、こう曲に合わせてあれをやるのネタをやると、しゃべりの時とは違ってすごいね、メリハリがつくんですよっていうことを言ってくれて、あ、じゃあいいや、ね、お互いそれちょっと楽しめそうだからやろうっつって、でリハーサルに、ブルースと、あと、もう一回シャッフルかなんか試してみたのかな、うん、アップテンポだとどうなりますかみたいなのを直樹に言われてさ、あ、じゃあこんな感じで3コードで、弾いてみるよっつって、いや、どっちもいけますねっていうことになってさ、うん、でも結局は本番は、ブルースになったんだけど、うん、やっぱ楽しかったね。その久々のなんていうんだろうな、お客さんの前っていうのもまあ当然あったんだけど、うん、で、まあ狭いところだからね、うん、お客様が限定23歳ぐらいかな、それぐらいしか入れないところで、やってパンパンに入ってもらってたからさ、うん、すごいこっちもやりやすかったし。 やってて、うん、気分良かったんだけど、うん、まあお互いね、ああいい思いできたねっていうことで、うん、ね、ぜひまたやりましょうっていうことを言ってくれてさ、うん、じゃあこれはもう一回じゃない、あのね、プロデューサーに頼んで、うん、キンキンにまたもう一回やりましょうって言ってくれてさ、ああこれはちょっと楽しみな仕事が増えるなっていうのね、うん、ちょっとね、あの楽しみしててください、あのね、直樹くんのね、ちょっと曲入りのバージョンっていうのがもうすぐもしかしたらね出るかもしれませんでね、一つそのね楽しみにしていただければと思うんですけども、まあね、ちょっとね、今日もこの話しようかどうしようかって、まあでもしないわけにはいかねえなと思ってさ、なんかね、ちょっと芸能界最近おかしいじゃない、ついこの間もさ、渡辺裕之さんがね、ちょっとこう亡くなったって話聞いてさ、なんであんな、ね、肉体鍛えてる、ね、まだ66歳かなんかでしょ？で、あの方がさ、すごいジャズドラマーなんだよね、フュージョン系の。うん、で、本当に、なんだろう、原宿とか銀座とかあの辺でライブとかをやっちゃう人でさ、一回だけそのライブに呼んでくれてって言ったら、お客出たよ。うん。でさ、で、俺が太鼓を叩いてるっていうのをすごい認識してってくれて、うん、ぜひ見に来てくださいよとか言ってくれてさ、うん、で、行って、本当にうまいんだよ。うん、うわ、もう、あの、キレも薄いしさ、粒も揃って、本当に基礎からずっとやった人でないと出せない音だなっていうのを、出すような人でさ、でまあね、奥さんも原秀子さんも昔から不安で、うん、本当にね、なんか理想のねカップルと思ってたんだけどもね、そんな話を聞いてさ、と思ってたらね、今今日5月の11日だけど、朝ね、まあニュース朝は見られなくて、まあ病院に行ってで、ニュースつけたら、ね、上島の龍ちゃんのがなんか出てて、何かあったんだろう、何があったのかなと思ったら、ね、死亡って書いてあってさ、最初分かんなくて、ってなって、どういうことって、で、まだ61でしょ？で、もうね、病気の、あのね、お医者さん嫌いなんだよね。うん、昔よくフジテレビの、フジテレビじゃない、だからか、TMC か。東京メディアシティっていうね、そうスタジオがあってさ、そこの前室でみんなで話しててさ、よく志村さんに怒られてたんだけど、やっぱ体調がちょっとなんかね、悪いと。うん、お前そうなったらね、すぐ医者行けって言われてんだけど、行かない理由が、なんか見つかっちゃったらお酒が飲めなくなるっていうさ典型的なダメな理由で行かないんだよ、お医者さんに。でね、もうなんだろう、糖尿特有のさ、流れていかない汗をかくんだよねねっとりしたやつでね、リュウちゃん絶対行った方がいいよっつって、本当ね、俺みたいになっちゃったらもうあれだよ、大変なことになる、めんどくさいから、うん、早くそういうの行った方がいいよ。でもね、やっぱでも事務所のあれ方針もあるんだけど、俺のとこなんかね、まあ、しょうがない、俺が勝手にそのブログとかで糖尿とか書いちゃったからしょうがないけど、普通はね、うん、そういうのはあんまり表に出さないんだよ、うん、でなぜかっていうと、それで仕事減っちゃうからね、どう考えたって、うん、食べ物とか当然お酒とかも来ないしさ、そういう CM もさ、ね、だったらアプリとか思うけどね、だって飲んで聞かなかったらそれもまだダメじゃない、うん、だからね、その仕事の幅が減っちゃうから、うん、あんまりその病気のことは前面に出さないようにっていうことを言っててさ、うん、だから俺もそのね、りゅうちゃんのことをブログにね、なんか糖尿の毛があるんじゃないのって書こうとしたら、やっぱりその、ね、マネージャーさんからすいません、それはちょっと書かないでくださいって言われてさ、ああ、やっぱ太田プロ徹底してんな、こういうとこと思ってね。別にさ、そのせいだかとか言うわけじゃないけど、 うん、やっぱりね、お酒飲む。だって志村さんはあれだからね、あの健康オタクっていうかね、病院オタクで結構検査はね、よく行ってたって話聞くもんね。うん、あとあの肝臓が超合金でできてるって噂してたからさ。そうそう。うん、だね、なんかちょっと、親って思ったら、うん、病院行かないとダメだよって言われてさ、言われてて、うん、結局行かなかったんだろうな、最後まで。うん、まあショックだよ。でもね、うん、ダチョウ倶楽部ってさ、ね、頭上がんないんだよ。実は、たけし軍団さんはさ、あの、殿が捕まった時にね、やっぱスーパージョッキーができなくなって、で、山国姉さんとダチョウ倶楽部がずっと代わりやっててくれたのよ。留守番隊つってさ。うん、で、ガンバルマンも、その、ね、ダチョウのメンバーと、あと、うちでね、そのフライデーに行かなかった3人がやってさ、すごい頑張ってくれてて、で、3ヶ月経って、うん、で、復帰してさ、うん、ありがとうね、今までっていう風になってさ、うん、世話になって、もともと、だからね、太田プロの、まあ、軍団の方がちょっと先輩なんだけど、うん、そんな感じだからね、一番の仲良しだし、うん、本当に戦友みたいなもんだったからさ、うん、まさかこんなね形になると思わなかったけど、まあでも本当にね、リュウちゃんって言うとね、ポンコツの思い出しかないんだよ昔ね、田代さんの番組だったかな、うん、その中のコーナーでさ、たけし軍団対ダチョウ倶楽部っていうコーナーがあって、うん、もう何、あの体操着に短パンにさ、裸足で、うん、その板の間の上でさ、わーっていろんなことやらされるんだけど、お互いにこう、何、お前たちには負けないぞっていうのをこう、わーってさ、相手の顔の前にこう、指を振ったりとかしてさ、わーって言ってさ、相手を威嚇するっていうのがあったんだけど、りゅうちゃんが全然なんか乗ってこないし、いいこと言わないんだよ。で、パッておかしいなと思って見たらさ、裸足でさ、ガビを踏んじゃって、足が痛くて、それどこじゃないんだって。笑ったね。リーダーにぶん殴られてたけど、なんかね、何やってんだ、お前は。なんでそんなところでガビを踏んでんだよ、っていうの言われて、面白かったよね。あとはやっぱりね、その、ダチョウといえばね、聞いてないよっていうのが、あの、できた瞬間のね、あれもやっぱり、お笑い歌クイズだったけど、ね、爆薬の入ったリックサックを背負って、海の中に飛び込むんだけど、まあ、今だから言うけど、あれは実はね、あの爆薬のスイッチっていうのは自分が持ってんだよ、右手でね。うん、で、飛び込んだ時にそれを押してくださいって、そうするとリックの後ろが爆発しますからって言って、はい。ただ、その人間って、こう、例えば岸壁から海に飛び込もうとすると、一回首が後ろに行くんだって、そのままの形だとあんまりこう飛び込めないらしいんだよね。そう、それで気をつけてって、後ろに首が行っちゃうと、あの爆薬もろに当たっちゃうから、で、はいっつってやったんだけど、やっぱ3人とも首が後ろ行ってて、みんな後頭部怪我なくなってたし、あの時で、あまりにもひどくて、それで聞いてないよが生まれたんだよ、あの時ね。聞いてないよっていうのをあの場で言ったんだよな。でも、すげえ、もう面白いな、ダチョウ倶楽部はってね、殿がもう気に入っちゃってさ。まあね、あとのスーパージュキーのこともあったけど、うん、まあいろいろそうやってね、お世話になったりとかね、一緒に、まあ戦友ですからね、うん、一緒にやろうっていうことで、あ、すいません。今日はね、ちょっとこの、りゅうちゃんの思い出で締めたいと思います。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
お前と会った
はい、グレートビデオの笑いの学館でございましたけども、まあちょっとね自分の体調もそうだし、うん、内容もちょっとねでねあんまり弾けられませんでしたけど、うん、芸人さんね、お笑いの芸人さんがこう、こういう終わり方すると本当にちょっとね、うん、どうしていいかわからないっていうのは実情でございます。バカだなんてね、いいね、もう向こう行ってね志村さんに思いっきり怒られればいいんだよね、おめえなんか来るのまだ早いっていうのさ、うん、そうやって怒られちゃえばいいんだと思うけどさ、ね、奥さんもさ芸人さんでしてるからね、ひかるちゃんね大丈夫かなと思って、俺もインスタぐらいしかつながってないからね、ちょっと、よいしょね、今日帰ったらちょっと連絡とかね、まあそんなこんなであれでございますけども、6月4日ね、水道橋博士の朝やん、阿佐ヶ谷でやってるね浅草橋ヤング用品店でございます。なんと佐伯健三さんとね2人でちょっとトークをできることになりましてね、佐伯さんというとね、まあ、殿の曲もそうですけども、たけし軍団カウントダウンっていうね、そっちのユニットも、いろいろ作詞をされてたりとかして、うん、なかなか結構深い関係の方なんですよ、うん、で80年代の軍団の話をギターさんとしてみたいですっていうのを言ってくれて、ちょっとねそれが今のところ楽しみなんでね、一つ皆さん待っててください。それではどうもありがとうございました。また来月。